ットコータンと南日です。
ムを担当しております、ウムでございます。
トータンと
ク
ム
ーはい、
はい、はい、
月曜日
でございます
ね。月曜日ですね、始まりましたね。
始まりましたね。
元気よく行ってみたいところですけれども、うんうん、
はい、よろしくお願いします。
本日2月14日、今日が何の日かをこうお知らせしておきますが、はい、やっぱり今日はバレンタインデ
ー、うん、ね、そうですね。
これ意外と詳しくやってないね、今日は何の日。俺初めて見た、
まあ、バレンタインで先週僕ら募集しましたけども、まあ、まだまだ、
はいはいはいはい、
募集してますから、はい、事務所宛てに、
はい、
ぜひ皆さん送っていただきたいと、
はい、
なんかね、なんか
チョコレートに限らずですから、
ね、限らず、は
い、お願いしますと。
でもいいけどね、
はい、
このバレンタインの始まりをじゃあちょっとご紹介しておきましょうか、
はい、
う
ん、
西暦269年のこの日のことですね、うんうん、兵士の自由結婚禁止政策に反対したバレンタイン司教がですね、
うん、
人がいたんですね。
う、
時のローマ皇帝の迫害により処刑された。それからこの日がバレンタイン司教の記念日としてキリスト教の行事に加えられ、うん、恋人たちの愛の誓いにの日になった。
うーん、
ヨーロッパではこの日を愛の日として花やケーキ、カードを送る風習がある。
うん、
で、女性が男性にチョコレートを送るって習慣はまあ日本独自のもので、1958年にメリーチョコレートカムパニーが行った新宿伊勢丹でのチョコレートセールが始まりであります。
はあ、
ね、もともとはこの自由結婚禁止に反対したね、
はあ、
バレンタインさんの日だったんですね。
でもやっぱまあ外国から見たら変なんだろうね。
うーん、
なんで空いてるチョコ、しかもその女から男へってルールがあって。
そうだね、
でも、でもあれだよね、韓国とかなんかもっといろいろあるわけじゃね、なんかね、
オレンジデーとかなんかね、8月ぐらいまであったよ ね、 ね、確かに、
ね、なんだろうね、ま
あ、不思議なあれですよね。
まあ、まあもらえるもんもらえますけどね。
そうですね、
送ってください、ぜひぜひ、
うん、
それに反対して我々はチョコレートじゃなくていいってことですよね、送ってもらうのは。
まあチョコレートじゃなくていいですよね、
はい、
うん
う
ん、でも慶三全然逆のこと言ってたじゃん。
言ってたっけ、
なんか街中とかこちらのもう一番そのザ・バレンタインみたいなこと言って
たじゃん。チョコなんかいらないんだから、告白してくれりゃいいんだからさ。
いらないんだから、
チョコなんかいらないんだから、
チョコなんてい
らないんだから、
知らない人と出会えりゃいいんだからさ。そういうもんですよ。
でも慶三やるとかさ、あの合コンどうだったの。
いや来週です、来週。
あ、来週、
あ、来週なの。
そう、もうちょっと嫁にさバレてさ、
うんうん、
大変ですよ。
なんでバレたの。
そう、ね、君が言わなきゃバレようがない
なんでも、うん、言っちゃった。
だからもちろん、うん、男は友達と飲むっつってたわけ、
うんうんうんうん、
でなんかメンツ的に、
うん、
女の子いいんでしょって言われて、
うんうん、
いや、いないよってすげえ嬉しそうな顔しちゃったわけ、
うん、
で言うじゃんそれって完全にロックオンされて、
ああ
男の飲みだって言い張ってますけどね、まだね。
え、言い張ってんの。
言い張ってます。
でも向こうはもう完璧に
感づいて
る、ね、感づいてんだ。
で、構造聞いてねえからさ、大丈夫。
ああ
、
はい、でもまあ緩い隠し方ではあるしね。
そうそうそう、
その
すごいバレちゃった。ニコニコしちゃってさ。
まあじゃあその報告は。
そうですね。
そうですね。
ちゃんとコムゾー的なことやってきたよ。
マジで。
うん、
いやだからコムゾーって知ってるみたいなところから始まり。
そうだよね。
そうだね。
知らないなら知らないでまたなんか、
はいはいはい、うん。そうだね。そうするとさ、でもなんかゆうひくんを出汁に使うようで嫌なんだよね。
いやいや、出汁に使わない。
小宮山ゆうひって知ってる。あ、知ってる知ってるってなるじゃん。やっぱりこれでさ、
いや、
いや、あの人とやってんだよねみたいな、ちょっとやらしいじゃん。
自分が友達でしやってんだねみたいな感じの出しちゃう。
じゃあいいじゃん、俺のこと出さないでしょ。
じゃあウムが出していい。
ポッドキャスト、ウムっていうやつとなんか相撲のことをやるポッドキャストをやってる二人で。
そうだ、それ言ってみようかな、
うんうんうん、
興味を持ってもらえるか、
興味を持ってもらえるか。
はい、まあまあまあ、
はいはい、
うん、そんなバレンタインデーですけれども、は
い、うん、
さて今週のテーマ、
はい、
これ先週にもちょっとね、言ってましたけれども、
うん、
これなかなか深刻な問題ですね、
うん、
日本の領土という、
はいはいはい、
これはいつになく慶三がもう、
ね、これはですね、本気で、はい、もう今週はもう僕の大橋慶三の世界一分かりづらい授業ということで、
うん、
もう本家誰だっけ、あの人
池上
さんがもう引退するって言ってるじゃないですか、
う
ん、テレビから。
そうか、まあね、うん、
やっぱり亡き後はこの俺が分かりづらい授業をやっていく。
いきなり出んのかな、慶三が。
いきなり出ますよ。
今まで池上さんだったところにいきなり慶三が来るのかな。
はい、もう分かりづらい、
その格好で。
その格好で かなりもうなんか大丈夫ですよ。
まあでもテレビ局は今探してるって言うからね、
後釜を
次の池上さんをね、
池上さんがいなくなったらどうしようかって言って、あのいろんなかなり細かいとこまで触手を伸ばしてるはずだから、
うんうん、あそうですか、まあ、ひょっとしたらね、
ひょっとしたら毎日やってるポッドキャストっていうことで、
うん、そうだね、
なんか話のうまいやついるんじゃないかみたいな感じで聞いてる可能性あるよ、うんうんうんうん、
ありますね、うん、これ TBS とかね、
TBS なんか、うん、
これちょっと頑張ったらすごいんじゃないの、
じゃあしっかりやりますか、
うんうん、
はい、
だから慶三が本当ここで文化人枠にね、う
んうん、入れれば、
うん、あの夢のクイズ回答者
だよ ね、 そうね、
試して合点、
世界不思議発見共演があるかもしれない、ゆうきくんと
あるかもしれない
笑ってる、
いや、これ超笑ってるよ。
まあまあでもコムゾーに、あ、地上波出たら違いますけど、コムゾーに関しては私の独断と偏見がかなり入りますから、
うん、まあまあ
私の授業はね、
うん、
はい、じゃあちょっとこれ行ってみたいと思いますけれどもね、うん、じゃあまずね、
うん、
日本のまあ領土っていうか基本的に日本は島国ですから、う
ん、
まあ、海も入れましょう、
はいはいはい、
領海込み、
はい、
で行きますとね、
うん、
日本のね、
うん、
領海、まあ、EEG、 あの排他的経済水域とかいう言葉ちょっと聞いたことあるでしょ、
はいはいはいはい、
そういうのも込みにすると、
うん、
日本っていうのは意外と広いんですよ、国土が。
なるほど、
おー、なるほど、
海とかまで見ちゃうと結構広いと、
そうそうそう、その土というかさ、
はいはいはい、
地面だけで言うとやっぱりそうちっちゃいけれども、
はいはいはいはい、
海まで入れたら、
うん、なるほど、
これなんと世界6位
マジで、
え、
マジです、
え、な、嘘、そうなんだ、
嘘を言ってどうすんだ俺は
そんなでっかいの、
でっかいですよ、6位です、
合ってんの本当に、
これは間違いなかったです、
本当、
だからね、アメリカ、うん、中国、インドとか確率でかいじゃん、うん、
はいはいはい、
ね、ロシア、ロシア、カナダ
で、今言っただけでも5個あるんだよ、
うん、
そうです、
その次に日本、
いやもう中国とかはもう入ってきません、
え、うん、なんで
だからこれはに日本がなぜでかいかっていうと、うん、やっぱり国境が島があるわけですよ、
うんうん、
この本土からすげえ離れたところとか、
うんうん、
でそこからもその200海里だとかさ水域が広がるでしょ、
うん、
で中国って大陸はでかいけどさ島がないじゃない、離れたところ、
うんうん、
でも国土だけなんだよね、
それでもさ、なんか広そうだよね、うん、中国の方
ね、それでも中国の方が広そうだけど、そんなことないの、
もうベスト10に、あ、ベスト9には入ってこないね、
10位って
10には入って
る、10位だったらどうしよう、
10には入ってる、
10位だったらどうしようっていうのもありますから、
何位までしかないんだ
もん、何位までしかないから9位にも入ってこないもんね、
うん、
で1位がアメリカね、
うん、
で2位がオーストラリア、
うん、オーストラリアが2位なんだ ね、 じゃあやっぱ、
う
ん、
そうなるとね、だって3位インドネシア、うん、
インドネシア、
お
なんか違う、
違うね、これ
海の領域、
海の領域だけじゃないの、それ
比較してんじゃないの、
海だけかこれ
こやっぱ違うんじゃねえのかお前、
こんの野郎、
お前インドネシアってことねえだろ、
インドネシアはないよ、
いきなり入り口でこれ、この今日の講義大丈夫、
これはね、そう、え、でも EEG が入った時経済水域ね、と領海を合わせた国別順位が合わせたで6位、
日本だから領海と
領土はまた違うんじゃない、
あ、そうかそうか、
うん、
さすがさすが名アシスタント、
今もいつになく産むの声がうるさくて割れてたがあのそこまで近づいて、あのもう鬼の首取ったかのようにお前この野
郎、大事ですから、ここは
コムゾーから2人世界不思議学園に行かせねえぞと、俺はどうなる
の
か
お前も狙ってんのか、失礼しました、これにねやっぱ領土を合わせると
そうだよ、
はいはいはい、
あの途端にやっぱりね中国さん出てきますね、
当たり前じゃない、ね、
中国さん7位、
うん、
それでも7位なの、
そうでもそれでも日本9位だからね、やっぱ領海領土あの EEG を合わせるとね、
えその領土合わせたものでの順位、うん、上からどうなって
る？ 1 位ロシア、うん、2位アメリカ、うん、で3位オーストラリア、うん、4位カナダ、
うん、
で5位ブラジル、
うん、ブラジル、
うん、6位フランスが入ってきて、
フランス、
フランス、
なんか あんじゃない、フランス
領土とかそれみたいなのあるところあるからか、
で中国が来て、うん、でインドで日本、
へえ、そうなんだ、
その次はもうニュージーランドだからね、
じゃ結構海域っていうのはでかいんだね、なんか知らないけどね、
でかいんですよ、うん、まあ今も私言いましたけれども、
うん、
その日本が要は離れたところに島があるわけですよ、
まあ、そうですね、
うん、全然自分たちの知らないところで、
うん、
それで
自分たちの知らないところでもあるの、
いやいや我々のね、
うん、
知らないところで結構あるわけですよ、
うんうん、
で日本の、まあ、国境ということに関して言います、
うん、
日本の一番西はなんだか知ってますか？
覚えたね。
一番西、
はい、覚えたけどね。
最西端っていうのかな。
何島？
そう、島です。与
那国島。ああ
、与那国島西か。
与那国島です。正解です。
合ってんの？
はい、これが一番西ね。あ、それで一番南、
沖縄鳥島。
おお、さすがマイナーのことだけは知っている。うん、うん、一番南沖縄鳥島です。で一番北、
北
これは
東は行かないの？北は行
く。あ、東もありますか。まあ、うん、北は、
うん、北はオシャマンベとかあれじゃないの？
オシャマンベも陸の中ですからね。
北海道の下の方で行こう。
稚内の方じゃないの？
稚内というか、やっぱりこれはちょっとこの間問題になったように、うん、一応北方領土は日本の領土ですから。
はいはい、はい、
エトロフ島なので。
エトロフ島、ほう
ほうほう。で一番東は、うん、これ南鳥島、
へ、
うん、っていうのがありましてね。
どこら辺なの、はいはい、南鳥島っていうのは。
南鳥島っていうのはですね、うん、井戸で言うと、う
ん、井戸って言われてももう分かんねえけどな。
もうだから超離れてっかんね、はっきり言って。
あー、そういうこと。
超離れてっかんね。
あ、南、南東ってこと
です。南東にあるんだね。
うん、そうです、そうです。うん、で沖ノ鳥島なんていうのは、まあ、和歌山をずーっと下に下ってって、うん、台湾をちょっと越えたぐらいのところにあります。
台湾超えてんの？
台湾、あ、台湾に入ってちょっと真ん中ぐらいかな。台湾、
台湾と同じぐらいの緯度ってことね。
そう、じゃあ、ほんと？
そうです、そうです。
台湾の場所によっては台湾よりも南に日本があるわけだ。
うん、そうです。は
あ、台湾の北の一番上だったらね。
そうですね、そうそうそう。だ、沖縄なんかより全然下だからね。沖縄鳥島。まあその国境で言うと、うん、その尖閣とかもね、うん、入ってくるわけですよ。うん、日本の国境みたいに行くと。まあ今いろいろ島あげましたけど、まあ竹島はちょっとめんどくさいからやめときましょう。うん、今日に関してはね、なんか興味のある島が。
めんどくさいの竹島。
だほら、韓国だ日本だって揉めてるでしょ。
で他もでも揉めてんじゃないの？だって
でも竹島ほど揉めてないですよやっぱり。あれ
そうなんだ。
うるせえからさ韓国がさ、竹島に関しては。だからここで
これ呼ばれねえわこれ講師に。
でこれはちょっと、うん、置いといた方がいいとして、うんうん、なんかこの島なんかあればすべてお教えしますけれども。
なんかさ、沖ノ鳥島とかっていうのって、うん、あの人とか住んでないような島なんでしょ確か。
沖ノ鳥島はですね、うん、もうとにかく小さい。
どれぐらいのサイズなんですか？
沖ノ鳥島のサイズはですね、うん、面積で言ってお分かりですか？
まあ、ちょっとそれ聞いてみましょうか。
1.51 平方キロしかないですから。
あー、なるほど。うん、
っていうことは
400メートル
正方形
みたいなことだよね。
440か。うん、だからまあ正方形近づけると
100ぐらい。え、1.5 って言ったら何？
1.5 平方キロ。
1.5 平方キロ。
うん、だから
1.5 平方キロ
っていう1500だから。
あ、じゃあ
30×50 ぐらい。 30×50 だね。あ、ものすごいちっちゃい、ね、
狭
っ。あー、へえ。
そう、だからもちろん人は住んでなくて、うん、自衛隊の隊員と、うん、気象庁海上保安庁の職員がそれぞれ交代で駐在するのみでございます。
うん、そんなちっちゃいとこにいるんだ。
一応ね、観測施設っていうのがね、うん、そのちょっと飛び出た島の、うん、脇に建設されてるんですよ。
あー、なるほど。そこにいるわけではないってことなんだね。
そうそうそうそう。
ちっちゃい。やだねそれ。
やだよそれ。
何にもないよ。
何人いるんだろう。
何人かはね、それはちょっと池上さんに聞いてほしいですけれども。
それはやだよ。
すごい
辛いよ。
辛い仕事ですねそれは。
めちゃくちゃ辛いよそれ。
そうだよね。
え、島みたいなもんってさ、ちょぴっとでも浮いてればもう島になんの？
だ、それも結構揉めるわけよ。うん、これ岩だろ、島だ、
島だね、
いやいや、
それ分かんないもんですよね。
う
ん、
そうそうそうそう。で、この沖ノ鳥島っていうのは、うん、だいたい海底からさ、うん、高さ5000メートルの山があるわけですよ。海底の、
はい、
その先っちょ、うん、
なるほどね。
あ、
うん、ね、これってなんか火山とかでさ噴火してそれがなくなっちゃったらさ、
そしたらもうダメかもしれない。
ダメかもしれない。ダメなん
だ。国境が狭まっちゃうってこと。
うむ、マイク近い、マイク近い。どうしたどうしたどうした、その領土に対して。
いつもそんなに変わんないぐらいなんだけど。
お前そうだよな、北方領土で一番吠えてた男だもんな。
違う違う、どんなもんかなと思ってさ。
いやそれでね、実際ね、あのね、ちょっと僕の勉強不足であれですけど、沖の鳥島だったかなんだか、沖の鳥島だ、うん、だからそれがもうなくならないようにすげえ保護してんだよ。周りコンクリで固めて、もうそれ以上削れねえように。ここに写真ありますけどね。
じゃあひょっとしたらもうなくなっちゃったら本当に領土が狭まっちゃう可能性
もね。もう認めらんないからね、
領海か、
うん、そうそうそうそう。これね、国境って本当面白くてね、うん、これは僕が今読んでる本はリンク貼ってもいいですけど、おすすめですよ。
なんていう本ですか。
誰も国境を知らないという本なんですけども、はい、これね、与那国島あったでしょ、最西端、うんうんうん、あそことかも、もともとはあの台湾が日本だった頃、うん、めちゃくちゃ栄えてたんですよ、はいはい、要は沖縄、そう、日本本土と台湾の間だったから、うんうん、それが今では台湾なんかすぐなんて120キロぐらいなんて、台湾まで、うん、だけど行けないでしょ気軽に、うんうん、でわざわざ那覇まで超時間かけて行って、うん、飛行機で台湾に行かなきゃいけない、うん、でもう今では昔は那覇より全然栄えてた島だったのが、うん、今では一番もう
那覇より栄えてたんだ。
そう、与那国と
与那国島、はい。
どうやって行けんの。
いや普通に今は行けますよ。
飛行機で行けんの。
うん、普通に島民も住んでますしね。
東京からってどうやって行くの。
いや経由は直はないと思うよ、やっぱ。
そうだよね、あんま聞いたことないもんね、うん、
ダイビングとかできんだ、
う
ん、
そうそう、なんか海底遺跡とかね。
はあ、海底遺跡がある。与那国島、
そうか、意外にそういうことが変わってくるんだ、国境が。
そ
う、
それ面白いよね、
ことによってね。まあ全然考えたこともなかったな。
だ、自由貿易とか交易をさせてくれって言ってるわけよ、台湾と。
おお、うん、そうだよね、うん、そしたら絶対栄えるもんね。
そうそうそうそうそう、そういうのが。だから対馬とかもそう。
おー、
韓国、朝鮮とか日本だった頃はあれだから、だったのが今はもう急に辺境の地になっちゃったけど、端っこに。だ、それで産業が栄え、あの廃れてとかさ。
今でもね、台湾とね、はい、復興航空のチャーター便が往復って書いてある。
あ、台湾からですか。
まあ多分なんかチャーター便だから常に行ってるわけじゃなくて、なんかの時に一応直で記念的にね、日々みんな行けるんではないだろうけど。
ですよ。
はい、それは面白い。
これ面白いでしょ、国境。ちょっと明日もね、
はいはいはい、
この話まで続けてみましょう。
はい、はいはい。